かも。まあ、ね、1分が経ってるから、まあ、意味があったということにしておきましょう。今回は6月のですね、1日から6日までの稼働録になります。まあ、大した実践がなかったんですけど、長い割には、そんなにボリューム的には、いや、話の、ボリュームはありますよ。けど、で、内容はどうかっていうと、そこまでの過度な期待は、ちょっと、持たないで聞いていただければというふうに思ってます。まあ、早速行きましょう。まず6月1日月曜日。この日はですね、ジャグラーおすすめ A 店の毎月頭恒例ジャグラーおすすめの初日。さらに D 店が開店告知がありました。ただですね、どちらもですね、よく、見る回転告知なので、D 店 E 店に関してはちょっと厳しい。さらに A 店のですね、ジャグラーおすすめについても、以前ほどの活気はもうないんですよね。もうこれ始まってからもうすぐ2年ぐらいになるのかな。最初はね、ネオアイム前代とか、売却半分とか、結構派手にやってましたけど、もう全然見なくなっちゃいましたね。そのせいもあってか、おすすめ出しても稼働良くないですよね。多少上がってるみたいですけどね、普段のよりは。ただ、おすすめしたところで、結局、メイン機種、マイジャグとアイモ以外設定が入らないので、まあ、非常に厳しいですよ。本当に A 店行くことなくなっちゃいましたね。そういうことで、今日は C 店、スタートということになりました。この日の C 店ですね、こうやって、っぽい台。そういう風に見える数字の台が今いくつかあって、特にネオアイムが良さげに見えるということで、ネオアイムの中でですね、5075ゲームでビッグ25回レギュラー21回という台が入ってまして、まあ、島状況と、まあ、この分け格であれば十分こうやって見込めるだろうということで、この台に着席しました。結果です。幸先よくですね、2687ゲーム回しまして、ビッグ11回、レギュラー11回ということで、まあ、ほぼ自分自動機ぐらいには、ちょっといいぐらいですかね、引くことができまして、プラス685枚という結果になりました。まあ、これはまあ、うまいこと、狙いがハマったかなという感じですね。6月2日火曜日、この日は E 店の開店告知でしたが、データを見る限りですね、D 店の北斗がどうも当たり臭いぞと。というのも、D 店ですね、1日からですね、北斗をすずめにしてですね、1週間。にもかかわらず、初日のですね、回転告知のあった初日については全然ダメだったんですよ。全く出てなかったんです。ということで、この2日目、どうなんだっていうところで、割とですね、初当たり確率が何台か見受けられるということで、今日は設定に期待できると。で、まあ、二日ですし、大きな告知も特にこの今日の D 店ないので、まあ、稼働もね、そこまでじゃないだろうということで、まず、この D 店の北斗を狙っていってみることにしました。はい。で、D 店到着です。まあ、すぐさまね、北斗の島に向かったわけですけども、まあ、これはね、皆さん、考えることが一緒だったのかですね、北斗の島がいつになく賑わってるんですよ。良さげな台がですね、まあ、空き台はいくつかありましたけど、初当たり確率がいい良さげ台はですね、全く空いてなくてですね、まあ、しかもですね、結構人がうろちょろしてるということで、ちょっとこれは待っても厳しいかな、ということで、D 店の北斗は諦めてですね、まあ、この日はね、北斗以外が、ちょっとジャグラーに関しても 言うと、ちょっと厳しいと。ここならいけるぞっていうのがあまり見受けられなかったので、ここはですね、C 店に移動するということにしました。で、C 店に着きまして、島を一通り見てみたわけですけども、今日はですね、前日出てた台が、軒並み今日も出ている、回数がついてるっていう台が多いぞと。まあ、確かにね、前日ネオワイムに振っているなというか、まあ、感じはしたんですが、まあまあ、設定配置の台は結構ちらほらあったのはあったんですよ。で、その中をいくつか残してるのかなというふうに見受けられたので、まあ、だったらばということで、この日をですね、ネオワイムに着席してます。1617ゲームでビッグなレギュラー8という台、まあ、回転数は全然足りてないんですけども、前日がですね、8876ゲームで、ビッグ37回、レギュラー32回という、まあ、ご用意台だったわけですよね。まあで、一応、この日も、まあまあ、1600回転とはいえ、バケ8回引いてますので、まあ、まあ、機材の中で言えば、これが一番、ぽいかな、ということで、ここはまあ、根拠重視ということで、問題着席してみることにしました。結果、です。結局ですね、本来1185ゲーム回しまして、ビッグ4回、レギュラー1回でですね、持ち目台がなくなりまして、この日はこれで実戦終了ということになりました。まあ、すっかりですね、数字は落ちちゃったんですけども、まあ、それでもね、2日合わせての化け角は設定4と5のぐらいはあるので、まあ、なくはないとは言えるんですが、まあ、これはですね、やめた理由のもう一つとして、まあ、前日からですね、これ分かっていたことではあるんですけども、カウンター前にですね、デカデカと掲示物があったわけですよ。はい。前々から噂になっているって、ここの、ボイスログでも取り上げました。チョメダル再プレイ手数料ですよ。これがですね、この、ローカルチェーン店である C 店でも導入されるという告知でして、1プレイあたり 8.25%。まあ、だいたい約4枚ですね。50枚貸しだったということなので。なので、まあ、ワンプッシュするたびに、4枚手数料取られるということになってしまうんですよね。で、こうなっちゃうと、まあ、現金投資の場合っていうのは、これ、前も話しましたので、簡単に話しますけど、要は、4652の店で話しますと、現金で1000円借りるってなった場合は46枚なわけじゃないですか。で、交換は52枚で1000円になる。だから4652の、5.6 枚っていう交換比率になるんですよね。で、チョメダル再プレイにするってなると4枚手数料が加わるっていうことになると1000円あたり50枚になるわけですよ。4枚手数料。で、まあ、50枚貸しの52枚交換ということになるんですよね。これが、チョメダル再プレイだった場合っていうのは、要は、10日になるわけですから、52枚貸しの1000円交換と同じ考え方でいくんですよね。なので、チョメダル再プレイ、手数料なしの場合っていうのは、52枚貸しの52枚交換だったわけです。それが4枚の手数料が加わることによって、50枚貸しの52枚交換になる。一方、現金1000円入れた場合っていうのは、46枚しか払い出されないわけですから、46枚貸しの52枚交換になるということで、2枚です。1000円あたり2枚ではあるものの、チョメダル再プレイの方が得ではあるんですよ。だからそうは言っても、投資すればするだけ、手数料引かれてしまうので、持ち目なる遊戯と比べると、利率っていう面で言うと下がってしまうんですよね。ワンプッシュするために4枚ずつ取られてきますから。ね、10プッシュしたらこれ40枚ですからね。これ馬鹿にならないですよ、結構。なので、これ、再プレイをね、その代わりですね、再プレイ手数料じゃないや、再プレイ回数は、ほとんどのホールが10回だったのが無限になってるんですよね。だからあれば、チョメダルあればあるだけそれ使えるはするんですけども、まあ、だから使えば使うほど手数料で4枚ずつ取られていくので、利率としては、例えばジャグラーで言うとですね、104.9% ですけども、チェリー狙いしていれば、これがですね、再プレイが加わると、もうちょっと下がる、1% 近く下がるんじゃないか、104% ぐらいまで下がるんじゃないかなと。正確に計算してないので分からないところではあるんですけども、まあ、ざっと計算した限りでは、そのぐらいまで落ちるかなと。まあ、そうなってくると、ね、夜から、要はその後の持ちメダルでどれだけ耐えられるかっていうのが、この 104.9% に近づく方法なので、押せば押すほど割合下がっていきますからね。 それ考えると、まあ8時以降は、まあ掃除しなくてもいいんじゃないかなっていうのが私の考え方です。もちろんね、これ私の考え方がそうっていうわけだけであって、あの、出率でしか見ない人、その時の出玉率何枚投資して何枚リターンがあったかっていう、出率だけで考えてるって人であれば、チョメダル再プレイの手数料がどうのってあんま関係ないと思います。私の場合は、まあ、収支を、もう、やっぱり重視したいと思っているので、ね、効率面も重視したいという考えとなると、やっぱりちょっとね、夜時間、遅い時間からの投資はちょっとリスク高いなと思ってしまいます。ただですね、これデメリットだけじゃなくてですね、さっきも言いましたけども、再プレイの回数が無制限になるので、今後ホールに行くときに、まあ私のメインのホールはですね、大体チョメダル4000枚から5000枚ぐらい持つようにしているので、まあね、よっぽど波の荒い AT 機で持たない限りは、1日でこれがゼロになることは危ない。と考えると、もうね、財布持ってかなくていいなと。あの、ホールには。カードだけ持っていけば、こと足りるなっていうことが、分かったので、そういう面ではね、いいかなと思いますね。6月3日、水曜日。この日は D 店が、ジャストロジサオープンでした。A 店のジャグラーおすすめも継続して開催してはいたんですけども、この日はですね、まあ一応ですね A 店のデータは見るようにはしてるんです。毎日、まあ、見るだけならね、あのネットのデータ通信庫だけしかお金かからないですから、時間と。なのでちょっと見るだけならと思って毎回見てはいるんですけど、この日だけですねハッピージャグラーが7台中4台で、当たりになってると。でそこだけね状況がいいんですよ。まあハッピージャグラーですからそこまでですね、アイムほどですね設定差があるわけではないので、レギュラー確率に、まあ、マグレーっていう可能性もあるんですけど、まあ、まあ、ましてね稼働がそこまで良くないんですよ、やっぱり A 点の場合。なのでまあとりあえずまだね、この時点で7台合算でね、2万回転も行ってなかったはずなんですよね。で、ちょっとこれで判断するのは危険だということで、まず C 点を見てから、次どうするかを考えるということにしました。というわけで C 点、行ったわけですけども、まあ、良さげ台がちらほら C 点ありはしたんですが、前日のようにですね、ここなら積もれる、こう動けば積もれるぞというような状況が見えなくてですね、まして良さげ台はよく見る、顔の連中が、抑えちゃっているので、まあ、かとかはちょっと厳しいのかなと。ということで、まあ、このまま待ってても拉致が開かないですし、他で戦いそうな方がないので、A 点のハッピージャグラー、行ってみることにしました。まあ、7台中4台で明らかにハッピージャグラーの状況がいいので、今から行ってもね、もうこの時点で6時半ぐらいでしたから、もう、開いてないんじゃないかなと。あの、データちょろちょろ見てはいるんですけど、そこそこ動いてはいるみたいなので、まあ、なかったらなかったでね、C 点に戻ってくればいいだけの話ですし、とりあえず行ってみることにしました。そしたらですね、開いてましたね。ていうか2台しか稼働してなかったですね、ハッピージャグラー。なので、打てる台がですね、4台あるってさっき言いましたけども、まあ、2台打てる台の中でも2台空き台があって、一番良す、いい方が2734ゲームでビッグ12回、レギュラー12回っていう台でした。まあ、ちょっと回転数がまあ足りはしないんですけども、まあ、あとですね、左側に座っているデブがですね、よく見るデブ、ハッピージャグラーを常に逆越しで消化するデブがいるんですよね、常連で。で、こいつがずっと打ってるので、まあ、これ台を見ると、その台はもう6000回転ぐらい回って、合算が108分の1とかだったので、まあ、相当当たってるんですよ。まあ、とりあえず、打てる条件は満たしているので、この台に着席することにしました。結果、1817ゲームを合わせまして、ビッグ10回のレギュラー4回で、プラス848枚で終わりました。武道確率がぶっちぎりで 5.28 分の1だったので、まあ、シワ状況的にも上だったのかなと思っております。まあ、私の回したゲーム数だけではね、レギュラー確率は、はるかに設定1以下ではあるんですけども、まあ、状況から考えて、まあ、4か5か6、どれかはあってもおかしくないかなと。まあ、じゃあ4か5か6か、どの設定だなって言われても、正直わかんないですよ。あのハッピージャグラーの場合、1,2,3 と4,5,6で大きいって設定差があるので、まあ大きい点も高が知れてはいるんですけども、 でも4と5と6の差ってね、微差なんですよね。4でも、6みたいな挙動することもあると思いますし、なので、まあ、どれだか正解だったかちょっとわからないですけど、まあ、ハッピーダグラの場合は逆、フル攻略できていれば、4でも機械が 105% 超えるらしいので、まあ4でも、最悪4でも十分、目標である期待値は詰めるのかなと思っております。ちなみにですね、この A 点、よく見る連中っていうのが、その逆押しデブ以外がいなくてですね、明らかにハッピーダグラ、ジャグラだけ状況が良かったにもかかわらずですね、そこに目をつけそうな連中がいなかったんですよ。まあ、だからこそ代打取れたんですけども、まあ、今後はこういう状況下であれば、敬遠しなくても見るだけ見る価値はあるかなと。やっぱり結局ですね、私が積もれなかったら何の意味もないですから、いくらボールが出していってもですよ。でもライバルが少ない状況下であれば、私の狙い台が取りやすくなるという可能性は上がるわけですから。まあ今後はですね、もうちょっと積極的に A 点行ってもいいのかなというふうに思いました。6月4日木曜日。この日はですね、どこも期待ができないぞということで、もうすぐさま C 点一択ということで、C 点に向かいました。そしたらですね、オキドキゴールドで有利区間狙いできそうな台がありまして、それが1234ゲームで3スルー。現在のハマりゲーム数が71ゲームとちょっと浅いんですけども、まあ有利区間3スルーで1200あれば、デリツで言うと 106% ぐらいの期待はできそうだということなので、まずこの台から打ってみることにしました。そしたらですね、131ゲームですぐに当たって化け、ここでは上がらなかったんですが、次の日326ゲーム化け、ここでですね、押し順ナビから1ゲーム連しまして、天国確定ということで、まあ、あっさり上がってくれたのは良かったかなと。できれば、有利区間天井踏むまでね、なんとかね、繋いでほしかったんですけど、まあまあまあ、贅沢はできないですよ。だけどですね、結局この時は押し順ナビの1ゲーム連がもう一発来るんですが、それで32ゲーム抜けということで、結局3連で終わってしまったんですね。まあこれはまあ期待じゃないや、結果なので、まあ何も言えないですけど、ちょっと頑張ってね、せめて有利区間天井踏むぐらいまで行ってほしかったなというのが正直なところです。もしかしたらね、有利区間天井が行って落ちてるのかもしれないですけど、まあ僕は分かんないですけど、ただこの日についてはこの後まだ時間があったということで、よさげ台のハッピージャグラや2倍も触るんですけども、まあ根拠がちょっと弱かったんですよね。だからまあ語ることもないということで、ここに関しては割愛しますが、まあちょっとこれはまあちょっとね、打たなくてよかったんだったらわざわざ触る必要はないんじゃないのと、立ち回りのミスといっても仕方ないんじゃないかなという2台でしたね。ちょっとその嫌いがですね、昨日も正直あったんですけども、ちょっとジャグラーシリーズはね、やっぱりデゼッテだと 100% 絶対下回りますから、なるべくデゼッテ打たないことに限るんですけど、まあそうは言ってもどの台がデゼッテかっていうのは見た目だけじゃ判断しきれないので、まあね、可能性が高い台を追っていくっていうことしかないんですけども、可能性が高い台ではないのであれば、やっぱり打たないっていうのがリスク回避の最適解かなと思うので、ちょっとこれはね、いかんなと今にしてみれば思います。6月5日金曜日、この日はですね、 D 点が開店告知、そして E 点も開特日ということで、逆走してるだろうけ、なんなのこれ、あバックで下がるの入るのか、じゃあこれ年寄りの逆走かと思ってないですかね。いやー、まあ芸人っていうのは年寄りでしたけど、ないですよ、反対車線を逆走しないでほしいですよ、車庫に入れるからって、はい、まあそれはともかく、まあ、このね、6月5日に関してはね、 E 点が珍しくやる気を出しているのか、ネオワイムはですね、全部で22台あるんですけども、前台が78,542回転で、化け額が268分の1と、まあ、4とこの間ぐらいあると。まあ、ということであればですね、前台ではないんですよ。半分、フェイクが混ざっている。3か4かわかんない、2かわかんないですけども。まあ、そうは言っても、相当甘い状況ではあるので、 この E 点で、化け角が280分の1以上を示している台、これに座れればですね、かなり高い確率で骨折もできるんじゃないかなということで、まず E 点に向かいました。 E 点到着します。すぐさま目前の芝居に向かったわけですけども、そしたらですね、4100ゲームで化け15回という台が明け台の中でですね、最も優秀な化け角台ではあったんですけども、ビッグが10回しか引けてなかったので、ちょっとスルーしちゃったんですよね。そこ一回立ち止まって化け角計算してみればよかったのに、ちょっとスルーしているんですよ。で、いや待てよと思って、その時は待てよと思ってですね、もう一回改めて4100ゲームで化け15回、確率だちょっと出してみたらですね、これが270分の1なんですよ。ということであれば、280分の1って定めた私の条件はクリアしているってことになりますので、これなら打てるんじゃないかと思って、ね、U ターンしたんですけども、もう先客がもういましたね。まあ、そりゃそうですよ。で、特技ですからまして、いい点この日は割と人は多い日なので、そういう台はすぐ取られちゃうんですけどね、ちょっとこれはね判断ミスだったかな。まあ、一応ですね、その後マイジャグ、ちょうどですね、5925ゲームでビッグ29、レギュラー24っていうね、マイジャグらが空いたので、まあ、結局その台を打つことにするんですよね。まあ、ただですね、これ、このマイジャグに関して言うと、完全に履歴打ちなので、根拠としてはまあ弱いわけですよ。マイジャグなんてね、いくらこれぐらい当たってたとしても、設定23でこれぐらい出ることも十分あり得るので、そう考えると、ちょっと、まあ、ただ今のところ打つ、他に打てる手はないですし、まあ、一応高設定の期待度は高いのは高いですから、6000ゲーム近く回ってますからね。それで馬券24回も引けてるわけですから、まあ、だったらと思って、この台を打って様子を見ながら、マイジャグラーじゃない、アイムですね。ネオアイムで打ってそうな台が空いたタイミングでそこにパッと滑り込むということを考えたわけです。結果、まあ結果はですね、もういきなり飛んじゃうってことは、このマイジャグをですね、最後まで打ち切ることになるんですが、結局私が回したゲーム数が1448ゲーム、それでビッグ4回、レギュラー6回と、まあ、良くも悪くもという数字ではあるんですけども、不動圧倒的6分の1以下、まあ一応ネオアヤムの島はね、何度か見には行ったんですけども、結局ですね、300分の1ぐらいの台は何台か行ってはいたんですけども、年には年を入れての280分の1以上となると、まあ、なかなか開かなかったですね。ということで結局これ打ち切る形になってしまいました。はい、まあこの日はね、結果は全然出なかったですけども、まあ、狙い方、立ち場合方としてはまあそんな悪くなかったんじゃないかな、動きとしてはですね、まあ、積もりはしなかったですけどね、まあ、そんな反省する手はないのかなと思ってはいます。これがね、ネオアイムバンバン開くような状況があれば、ネオアイムにパッとなんで移動しなかったみたいな話になりますけど、まあ、全く開かなかったですからね、人も全然変わってなかったですしね。はい。ちなみにこの E 点も、弱小ホールディング、ホールディングスなのかな、グループではあるんですが、やっぱりチョメダルタイプ手数料4枚ですね、かかることになってましたね。まあ、もうそういう時代なんでしょうけど、ね、ちょっと厳しいですよ、これは。6月6日土曜日。この日はですね、土曜日ではありますけども、66のゾロ目ということで、まあ、どこもね、期待値を煽る告知を出してたわけですよ。ということで、まあ、そしてさらにね、ゾロ目といえば、B 店が、法人合同景品入荷というのをやっていてですね、これがまあ、1月1日が北斗、ラオウでしたね、景品は。で、2月3日がアリナミン V3 本セット。で、ブブブかと思いきやの V からのマイジャグラー。そして3月3日は、珍味5種、東京グール。 4月4日がですね、何だったっけ、お菓子だ。で、これがですね、どうも五個つなぎのお菓子だが景品だったみたいで、要は並びだったと。そして6月6日です。あ、5月5日か。これ私は食中毒で行けなかったやつですけど、この時が、何でしたっけね、この時。あ、トイレットペーパーだ。おそらく、三、感謝って書いてあるトイレットペーパーだったので、おそらく39が、対象と。ま、ゴッドだから、神ということで、神。違うね、逆か。ゴッドだから、神だ。あ、違う、何言ってんの。トイレットペーパーっていうことは神じゃないですか。で、神っていうことは神。神じゃないですよ。神。神。そう、ゴッドということで、ミリオンゴッドを対象にしているホールもあったみたいですね。で、これ、私がよく通っている D 店は、末尾もあったみたいなんですけど、そっちよりはですね、ゴッドの方が出てたみたいですね。10台中6台か7台ぐらい、9台か、中6台か7台プラスだったので、普段ゴッドなんてね、プラス3台の大体3台とかしかないですから、特別とかでも。あ、出てないんですよ。にもかかわらず、その日は、半分以上の台がプラス3枚になっていたので、まあ、おそらくゴッドも出してたのかな、というふうに思われます。まあ、そういうことで、そういう状況下であれば、狙い目が絞りやすいので、行く価値はあるかなと。まあ、どうもですね、ホール全体のサマイで言うと、大したことないんですよね、このね、景品入荷の時って。では特定の機種に振ってるせいで、他を要は落として、その特定 の対象のところに設定を入れるっていうことをしてるみたいなので、低設定もよく動くんでしょうね。なので、全体サマイとしてはそんなに上がらないんですよ。まあ、だからね、店側としてはすごくいいイベントだなというふうに思ってやってるんでしょうね、これに関しては。ということで、この日は土曜日ではありますけれども、朝一稼働するということにしました。これか。まあ、ただね、じゃあどうやって台を絞っていくか。この日の狙い方に関しては、やっぱ景品次第になってくると。特にですね、この景品に関しては、私がね、よく見ているオープンチャットでですね、まあ、要は法人の合同景品入荷なので、他の店でいいわけですよ、私の地域じゃなくても。で、他の店の情報を、がどんどん入ってくるので、そこから狙い目がですね、絞りやすくなる。で、特に、あるんですよ、この同じイベントをやっているところで。ということは、9時オープンのところの情報がこのオープンチャットに書き込まれていれば、何が景品かっていうのが、私の店の場合、私が通っている D 店では、開店前からそれを知ることができるので、それで狙いを定めることができるということになるわけですよね。まあ、それもあってですね、このゾロ目の日は稼働するようにしてるんですよ。番号次第になってくるので、まあ、何番が引けるかというところになるんですが、私が引いた番号がですよ、この日はおそらく182設定、私が引いた番号147番終わりに出ました。死亡です。まあ、スロット台数が300台あるので、まあ、5スロもあるから厳密に言うと280台ぐらいかな。まあ、何かは取れるんですけど、さすがに147じゃない。まあ、アイムですかね。欲張ってもしょうがないので、で、ましてね、まだそういう後ろに30人ぐらいいるわけですから、とりあえず、 る場合じゃないので、とりあえず末尾、あ、違うわ、景品、末尾って言っちゃいましたとりあえず景品が何なのか、これを見て、それ次第でもう退職者あったら、もうすぐ取るということで行くしかないかなと。もう最悪アイムでも着てもいいですよ。まあそう思ってたわけですけども、肝心のその景品ないよ。これがですね、ミロだったんですよ。ミロ、あの水やお湯に溶かして飲むココアですよ。あのミロです。ミロ、まあ、もっと言うとミロが2箱なんです。2箱とかね、2パックなんですよね。景品2パックだけ置いてるんですよ、カウンターに。なんだこれって、ミロ見ろってこと、何を見ろっていうの。まあ、オープンチャットを見ると、まあ単純に考えるとですよ、ミロが2パックっていうことは36じゃないですか。あ、ということは末尾36かと、もしくは末尾36かと、そこに振ってるんだっていうことが想像されるわけですよね。ただもう番号140番なんで、メイン機種とか大好きなところには行けないで、もっと言うとですね、見ろ、俺を見ろっていうのがカバネギの生駒のセリフにあるらしいんですよ。私カバネギまで1回しか売ってないし、銀座で見てないのでよく分かってないんですけど、だからカバネギもあるんじゃないかと。そうかと。だったら、まあ、第一優先はカバネギ、ダメならおすすめであった北斗と考えてたんですけど、まあ、結局番号はどうもならないので、まあ、カバネギはもう無理なので、もう末尾6に絞っていこうと。3か6で一応ですね、じゃあ何を使ってなると、まあ、私が言ったのは、まあ、よく打ってる特異機種でもある BT 機、まあ、この頃に最近 BT 機減らしてるので、いや減らしてはいないか、ただですね、隅に追いやられてるんですよね、 A タイプは。なのであんまりセッティングも期待できないですが、まあ、BT 機 A タイプであればきちんと打てばですよ、セッティングでも 100% 超えるわけですから、リスクが少ないだろうということで、まあ、BT 機から行ってですね、ダメそうならその時の状況を判断から、他に移動するということで考えました。ということで、いざ入店です。まあ、入ってみてですね、分かったんですけども、意外に末尾36っていう人が少なかったんですよ。で、一応狙いとしてはもうこの番号なので、アイム、まあ、ワンチャンゴージャルで、 BT 機空いてればそっちに行く。ちなみに BT 機はですね、末尾6がシェイクで、末尾3が異世界カルテットとなったんですよね。で、まあシェイクは何回か打ちましたけど、異世界カルテットは1回しか打ってなくて、ましてその設定差がある部分っていうのがいまいちよく分かっていないので、だったらまだね、回数経験の多いシェイク、まあ、面白いですね、シェイクの構成では。なので、ここはシェイクは BT 機の島から除いて、人がいないようであればそっちに行くというスタンスで挑むことにしました。そしたらですね、思いのほか末尾36に行ってる人がいない、まあ、あんまり情報ないでしょうね。そういうね、結構そういうこと知らないっていう人がやっぱ多い、私の地域の場合は多いっていうことなんですかね。意外に愛してたんで、まあ、まあよく今から思えばね、もうちょっと周り見てもよかったかなと、まあ、本当は川出に行けばよかったんでしょうけど、まあまあしょうがないですね、でもね、これはね。ということで、BT 機島覗いたら BT 機空いてたんです。全然人いなかった、先客が誰もいなかったので、 BT、 あ、エヴァに空いたかな、エヴァと3番に1人いたんですよね。でもそっち、それはいずれも末尾6関係ないですから、まあ、エヴァはね、一応新宿の誕生日だったらしいので、ですけどそれでまあ行ったっていう人がいるのかもしれない、知れないですが、私のコールがですね、誕生日、キャラクターの誕生日に何かやるっていうこと、もう経験がないので、まあ、そこは外してはいたんですけど、はい、ということでシェイク着席しました。そしたらですね、これが厳しく、何がどう厳しかったか、当たらないんですよ、全く。初当たりはね、2000円で当たったから良かったんですけど、そこからはもう400ハマり、200ハマり、ずっと、まあ5、600ハマ連続でハマるってことはなかったですけども、当たりが重かったですね。ですが、子役確率で見ると、 一応設定差がベル、スイカ、チェリーにあるんですが、いずれもですね、設定1位じゃないんですよ。2以上なんですよね。5、6の間だったり、2、5の間だったりする。さらに言うと、ビッグ終了後画面で紫背景が出てですね、これ高設定した強なんですよね。まあ、そんなにシェイクね、打った経験があるわけではないんですけども、この紫背景が初めて見るんですよ。だからこう、もしかしてあるのかなと、ちょっと追ってはみたんですが、結局2000ゲームちょっとまで回したんですけども、反応悪かったですね。まあ、私的にね、ベル確率が 10.1 分の1とか2分の1とか設定設定域まで落ちたので、もうちょっと厳しいなってことでやめましたが、末尾6は違ったのかなということになるわけですよね。じゃあ何が当たりなんだということで、データキットをここからにらめっこし始めるんですけども、そうすると、どうもネオアイム、ついこの前の特技に前後録やってるんですけど、ジャグラーに関して言うと、ネオアイムだけですね、36台設置中13台当たり台、3分の1強ですよ。他のジャグラーはもう全然ですよ。7分の1、8分の1レベル、島に1台2台あればいいぐらいなのに、ネオアイムだけ出てるってことは、ネオアイムに振ってるんですよね。ということは、まあ、ネオアイムで化学が優秀な台が空いていれば、まあ、そこに行くのはありなのかなということで、このシェイクが見切ることにしまして、ネオアイム、島に移動します。そうすると、3台ぐらいですね、私が、求めている化学280分の1以上という台があったんですが、その中で一番可能性があるというか、一番数字が良かった台っていうのが、これですね、2040ゲームでビッグが6回、レギュラー11回。これがまあ一番回っていて、かつ負け角がいい台かなと。ちなみにこの台、末尾3だったんですよね。まあ、なおさらいいんじゃないということで、この台、着席することにしました。結果です。結局この台ギリギリまで打ち切りまして、ビッグが引きましたね、この時はね。ビッグ16回のレギュラー9回。サマイで言うとですね、1000何枚かな。投資は結構ね、序盤がですね、8あたりがまあ重くて、投資が600枚ぐらいまでいっちゃったんですが、最終的に1800枚出てますので、1200枚弱のプラスということになりました。完全にこれビッグの引き強で得られたサバイではあるものの、まあ状況的に見て、上あったっていうことでいいんじゃないかなと思います。ブドウはすごい悪かったんですけどね。まあ5なのかなっていう感じでしたね。はい。ということで、1週間トータル振り返ってみて、最終的にはなんとかですね、負ける日もありましたが、プラス収支で終えることができました。一応ですね、この6月6日、ちょっとおさらいだけしておこうかなと思います。もう今6月の10日ですので、振り返りは大事ですよね。まして7月7日、8月8日は、7月7日はまだね、A 店の時の年1なので、そっちに行くと思いますが、番号次第では、B 店行くのもありえるので、今後につなげるためにも、ちょっと見てみようかなと、おさらいをしてみようということで、データを私のね、地域の D 店に関してはまとめサイトにデータまとめられてないので、次のことしかないですが、一応見してみました。そうするとこっちだな。結局末尾6の台っていうのはコスロ入れて34台あるんですが、これの平均3枚が642枚プラス、勝率は 44%。 いや、良かったんですよ。でさらに言うと、末尾さん、これが平均3枚が1266枚のプラスで、勝率が 53%、 一気に跳ね上がりました。これはですね、でもね、あのカバネギとゴッドイーター、転生2でですね、まんま出てるんですね、3台。その影響で跳ね上がってるんだと思われるんですが、まあ、いずれにせよ末尾36狙いっていうのはどうも当たりだったんじゃないかなと。でカバネギに関しては一部のホールでプラス前台とかやってるところもあったみたいですが、私の地域はですね、18台設置中当たりが6台だったので、カバネギ前台というのは多分なかったかなと。まあ、ホールによってそういう扱いをしてたっていうのもあったのかもしれないと。ただ私の地域はネオワイムがですね、末尾36に限って言うと全部7台あるんですけども、トータルが 48,720 回転だったんですが、 化けが204回。平均化け額がですね、239分の1ということで、末尾36のネオアイムに関しては、まあ、おそらく全5、6だったかなと。ちなみに他のジャグラーはですね、まあ、全然出ていないので、やっぱりネオアイムを振っていたのは間違いない。さらに言うと、末尾36以外も、単品にいくつか入ってたみたいなので、やっぱりネオアイムを振ったんですね。でしょうね、この絵は。カバネギに関しては、6台で9台でしたね、当たり台が。で、全仕事とかにすると、勝率がですね、18台設置であれば、トータル12台は少なくともプラスになるぐらいのスペックですので、それで、これってことはやっぱり全台ではなかったかなと。ただ、末尾36に限って言うと、カバネギでも4台中3台がプラスで、1台満杯、平均3枚4200枚なので、まあ、やっぱりカバネギというよりは末尾36が良かったんだろうと。ということで、今回の合同景品入荷については、正解は、ミロだけに末尾36だったという結論でいいんじゃないかなと思ってます。ただ、その36の末尾全体部が全部高設定ではなく、機種に寄せてたんじゃないかと思われます。特に天聖、カバネギ、ネオアイム。まあ全部が全部入れると大赤字になってしまうので、まあ散らしてたんでしょうね。特に、AT 機はプラス3枚が多かったかなと。で、末尾36っていうのはですね、東京リベンジャーズと高額機動隊の2台だったんですが、これいずれも5000枚オーバーなんですね。だから、ここに関しては6まで入れてたのかなっていう感じですかね。で、ジャグラーに関して言うと、マイジャグとかゴージャグは落として、ネオヤムに振ってると。いうことで、まあ、結論から言うと私の立ち回り、決して間違いじゃなかったんじゃないかなと。いうことでいいんじゃないかなと思ってます。まあ、特にね、今回中間がダメでしたから、まあ、その割にはね、検討したんじゃないのかなと思います。ただそのネオアイムについては、まさに3だから言ったというよりは、全体的にマイジャグアイムが強いから、その中の空き台に座って、良さげ台に座ったところ、たまたま3だったっていうことなので、その狙い方が良かったかっていうのは、ただね、まあ、データから見てね、そこから絞っていくっていうやり方が今までそれで勝ってきているので、これが間違いとはなかったとは思いますけど、まあ、そういうような、今回のケースのような絞り方もあるんだということが、勉強になっただけでも、まあ、良かったんじゃないのかなと、いうふうに思います。